貧しい木こりの男が、大きな森の近くに小屋を持って、おかみさんと二人の子供とで暮らしていました。二人の子供のうち、男の子がヘンゼル、女の子がグレーテルと言いました。しがなく暮らして、ろくろく歯に当たる食べ物をこれまでも食べずに来たのですが、ある年、国中が大飢饉で、それこそ日々のパンが口に入らなくなりました。木こりは晩、寝床に入ったものの、この後、どうして暮らすか考えると、心配で心配で、ごろごろ寝返りばかりして、ため息まじりにおかみさんに話しかけました。
俺たちこれからどうなるというんだ。かわいそうに、子供らをどうやって食わしていくか。何しろ肝心、養ってやっている俺たち二人の食うものがない始末だ。
だからお前さん、いっそこうしようじゃないか。
と、おかみさんが答えました。
明日の朝、のっけに子供たちを連れ出して、森の奥の奥の小深いところまで行くのだよ。そこで焚き火をしてやって、めいめい一かけずつパンをあてがっておいて、それなり私たち仕事の方へすっぱ抜けていって、二人はそっくり森の中に置いてくるのさ。子供らに帰り道が見つかりっこないから、それで厄介が抜けようじゃないか。
そりゃおめえいけねえよ、
と木こりが言いました。
そんなことは俺にはできねえよ。子供らを森ん中へ置き去りにするなんて、どうしたってそんな考えになれるものかな。そんなことしたら、子供らすぐと森の獣物が出てきて、ズタズタにひっついてしまうに決まってらあな。
やれやれお前さん、いいバカだよ、
とおかみさんは言いました。
そんなことを言っていたら、私たち4人が4人、かつえ死にに死んでしまって、あとは棺桶の板を削ってもらうだけが仕事になるよ。
こうおかみさんは言って、それからも、のべつまくしたてて、いやおうなしに亭主をうんと言わせてしまいました。
どうもやはり、子供たちがかわいそうだな、
と、亭主はまだ言っていました。二人の子供たちもお腹が空いてよく寝つけませんでしたから、ママ母がおとっつぁんに向かって言っていることをそっくり聞いていました。妹のグレーテルは涙を出してしくんしくんやりながら、兄さんのヘンゼルに向かって、
まあ、どうしましょう。あたしたち、もうダメね。
と言いました。
し、黙って、グレーテル。
と、ヘンゼルは言いました。
お騒ぎでない。大丈夫。僕、きっとよくやってみせるから。
こう妹をなだめておいて。